生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。
はい、ですね、前回前々回の2回で、私たちが取り組んだ不妊治療について、科学的な知識と我々との経験をですね、織り交ぜてお話しさせていただきました。
はい、めちゃくちゃなんだろう、赤裸々にお話をしたので、ここまで喋ってよかったんだろうかみたいな気持ちもややあるんですが、改めてになるんですけど、ちょっとお伝えしたいのでもう一度お話しします。
はい。
不妊治療とか妊活って、
はい。はい、
なんか、取り組んでることを人に言わない人も多いし、
うんうんうん、
職場とかだと特にだし、うん、友人にも言わないとか、
うん、
なんだろう、こう、隠しておいてる方ってすごく多いと思うんです。
そうですね。
で、
う
ん、それってやっぱりこう、命を扱うことで、センシティブなテーマというか、デリケートなテーマでもあるし、
うん、
やっぱりその、必ずうまくいくことでもないから、
うん、
あ、うまくいかなかったんだね、みたいな、
うん、
こう、同情を集めたくないみたいな気持ちもあるのかなと思うんですよね。
うんうんうん、
で、前回、前々回でお話ししたことで、
うん、
やっぱりこう、成績自体は良くなっているし、
うんうんうん、
技術も上がっているので、
うん、
30年前に不妊と言われていた方々も、
うんうん、
多くは今の技術であれば妊娠が可能になっているし、
うんうん、
10年後、20年後はさらに、
うん、
なんだろう、それこそ女性の年齢すら、
うん、
妊娠できないっていう、
うん、
終わりにならない可能性もあると思うんですよね。
うんうん、
ただそうは言っても、100% の結果が出るものではないっていうことと、
うん、
妊娠したいって思い詰めてしまって、
うん、
心を病んでしまう人も中にはいらっしゃると思うんですよ。
うんうん、
10年取り組んで、なんか何回も採卵して何回も体外受精したけどできなかったっていう方もいるし、不妊治療とか、例えばタイミング療法でこうセックスのタイミングを取ってとか、そういうことをする中で夫婦仲がやっぱりこう悪くなってしまって離婚してしまう方も中にはやっぱりいらっしゃいます。なので、子供が欲しいんだったらみんな不妊治療しなよみたいな、
うんうん、
なんか押し付けることをしたいわけでは全くないです。
はい、
私たちは、
はい。
ただ、聞いた話とか、
うん、
なんかなんとなく噂でこうらしいよみたいな、
うん、
信憑性のないものに惑わされて、
うん、
本当に望んでいたことを取り逃すことは避けてほしいなと思うので、
うん、
きちんと知識をつけて学んで、
うん、
カップルなり、
まあ、うん、
お一人で産みたいという方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
それぞれの選択をしていただきたい、
うん、
幸せになるための選択をしていただきたいなと思います。
うんうん、そうですね。
はい、
本当、実際自分たちが不妊治療をやってるっていうのをポップにというか、僕はあんまり隠すつもりがなくて、
うん、
会社の中でも言ってましたし、
うん、
まあ周りの友達にも言ったりとかもしてましたけれども、
うん、
そうすると意外と、あ、実は うちもやってんだよねとか、
うん、
そんな話もすごく多くて、
うんうん、
意外と仲間って近くにいるけど、お互いに言わないとわかんないっていうのもあったりとかするので、うん、まあぜひですね、そこはまあ別に絶対明らかにしろっていう意味ではないです。
言いふらせってことでもないんだけど、
はい、
自分に負担にならないように、
うん、
取り組めるといい、そういう社会になるといいなと
思う。うん、それはすごく思いますね。
うん、
はい。
で、私自身で言うと、あきさんもその会社で、
うん、
いやちょっと子供が欲しくてみたいな。
うん、
まあそれで、例えばその、絶対にこう、夫婦で受診しなきゃいけない時に、ちょっと会社の方に調整していただいたりもしたし、
うんうん、
私も結構 SNS で妊活してますっていう発信をしてて、
うん、
で、それも、なんだろう、心で一人で留めてしまうと、
うん、
もやもやと、
うんうん、
思い悩んでしまう部分があるので、
どうしても、うんうん。なんか溜まっちゃうもんね。
そうそうそう。
うん、
から ら明るく妊活しようと思って、
うん、
あの友達にも話すし、
うん、
なんかちょっと気持ちがモヤモヤするとかになったら、うんうん、まあ、アキさんに相談したり友達に話したり美味しいもの食べに行ったりとかしていたっていうのと、
うん、
あともう期間も決めてたんですよ、うんうん、終わりがないものって私すごい辛いので、
うんう
ん、あの私の場合は一回採卵して、
うん、
そこで取れた卵で受精卵を作って、
うん、
その配卵法の受精卵と配卵法のできた数だけ、
うん、
あの頑張ろうって決めてて、
うんうん、
でそれが1個目の条件で、もう1個は、
うん、
あの1年間は頑張ろうみたいなのもあったの、
うんうん、
なんかその1年間配卵法がいっぱいできたら、
うん、
1年間より伸びるかもしれないけど、
うんうん、
配卵法が例えばできなくっても1年以内だったら、
うんうん、
もう一回採卵頑張ってもいいかなみたいな感じでは思ってて、
うんうんうん、
ただまあそれがうまくいかなかったら、
うん、
諦めようというか、
うん、
一旦あのもう一度子供を望むかどうかを考えるところからもう一回始めようかなみたいなふ
う
に思って取り組んで、
うん、
でまあ結局あの幸いなことに今妊娠できているので、
うん、
その期間内に、
うん
できたのではあるんだけどね、
うんうん、
でなんかその出口を決めとくっていうのも良かったかなと思う、
うんうん、そうね、あのまあ出口を決めておいてでもできなかったらねまたあの別の選択肢を、
うん、
もう一回頑張ろうかなっていうことにもなるかもしれないけれども、
うんうん、
一応そこまでなんとなくあの決めておくっていうのはなんか気持ちの上でも、
うん
うん、楽なのかもというかあのいいのかもしれないなと思う、
ね、うん、なんかそれをアキさんにも私言ってた気がするんだよね、なんか、
うん、
この取れた卵の分は頑張るつもりだけど、
うんうん、
その後はちょっと頑張れるか分かんないみたいな、
うんうんうん、
言ってた気がする。やっぱり、うん、あのどうしても体は辛いの で体が辛いと心も辛くなっちゃうので、
うん、
なんかそれをこう目的達成のためにどこまで頑張るかを先に決めておくのは一個、うん、なんかいいチップスかなと思います、
うん、そうそう、あのパートナーがやっぱりあの気がめいってるとか体調が悪そうだとやっぱりこっちにも男性側もやっぱり影響するというか、
うん、
でなんかそれが移ってきてこっちがイライラしちゃったりとかもあるし、なんか支えきれないとかっていうのも出てくるんで、うん、あの、まあ、そこは本当にね、あの、お互いのコミュニケーションをしっかりして、で、あの、無理しない程度に頑張るみたいな、
うん、
なかなか言葉は難しいんだけど。
そう、なんか不妊治療をすることで、より夫婦仲なり、カップル感なりが、良くなる、
うんうん、方向だといいね。
うん、
で、まあ、そのためには、やっぱり、どこを出口とするのかっていう線引きのためにも、あの、知識をつけてほしいな、とは、思います、
うんうん。そう、今回お話しした内容は、あの、結構、不妊治療してるって SNS で書いたら、なんか友達から、どういう方法でやってるのって、声をかけてもらったりとか、
うんうん、
なんか、私もやってるんだよねって、でもちょっと違うっぽいね、とか、
うん、
あとなんか人工受精をやってる、
うん
うんだよねとかいろんな人がいて、
うんうん、
でそういう人たちになんか私たちはこうだったよっていうのを届けたいなと思って、
うん、
あのポッドキャストとして配信したっていうのもあるので、
うん、
あのもちろん私があの存じ上げない方も聞いてくださってるはずなので、
うん、
あの皆さんの人生が少しでも幸せになるためのお手伝いができたら嬉しいなと思って、
うん、そうですね、
あのだいぶこう個人的な話を電波に乗せてみました。
はい
はい。
はい。というところで、まあ、我々の体験と、人工受精とか、まあ、体外受精とかの知識について、前回、前々回とお話しさせていただきましたよというところで、
はい。
はい。で、このお話がですね、オンラインに載るのがですね、3月2日になるというところで、
今喋ってるこの回がね、
今喋ってるこの回ですね。
はい、はい。
で、3月になったらですね、先月もちょっと、トライさせていただきました、参加させていただいた、科学系ポッドキャストの日というのが、毎月毎月テーマが出てくると。 いうところで、はい、ここに、乗っかりたいなと、また思っております。
はい。ありがたいね、はい、こういうのね。
そうですね。でですね、ものづくりのラジオのですね、支部長さんという方が、ホストで、呼びかけてくれておりまして、テーマがですね、人口っていうテーマなんですね。
お
なので、もうまさに、まあ、人口の、まあ、人の力を使って、子作りをすると。いう、
ね、はい。さっきまで人工授精の話してたね。
人工授精とか、体外受精とか。
はい。ちょっと前乗りしてテーマ乗っかってましたね。
乗っかってたっていう感じで。
はい。
はい。ちなみに人工って聞くと、まあ、人工知能とか。
うん。
他に何があるかな。人工島？島？埋め立て地？
埋め立て地？
とか。
うん。
他何か思い浮かぶことあります？
肉。
ああ、人工肉ね。あ、なるほど。そのテーマも面白そう。
そう。大豆ミートは、まあ大豆だけど、
うんうん、
もっとなんかこう、なんでそれがそうなったみたいな肉も今できてるじゃん。
うんうん。培養肉って言って、
うんうんうん、
実際ね、筋肉を培地で培養して、で、ミート、肉を作るというような、
うん、
まあ動物を殺さないで肉を取れるというような技術なんかをね、開発してるのもあって、あ、それバイオのテーマで、それ取り上げてもよかったね。って今思っちゃったんですけども、そのまんま、今回ですね、この、支部長さんが呼びかけてくれた人口でですね、この子作りの手助けをするですね、この体外受精について、引き続きお話をさせていただきたいと思うんですけれども、
はい。
はい。で、まあ、この生命科学の冒険者というのはですね、生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けするというのを目的としております。
はい。
なので、今回はですね、我々も恩恵を預かりました、この体外受精を開発したのはどなたなのかというお話をさせていただきたいと思います。
うん、はい。
はい。で、2010年ですね、ノーベル医学生理学賞を受賞しました、2010年時点でですね、85歳だったですね、体外受精、IVF っていうふうにも言いますけれども、のパイオニアであるですね、イギリス人の科学者、ロバート・エドワーズ博士ですね、愛称ボブですけれども、あとですね、ノーベル賞受賞時にはですね、もうすでにお亡くなりになってて、ノーベル賞を取ることができなかった、イギリス人の外科医、パトリック・ステプト先生、お医者さんですね。そして、同じくですね、亡くなってしまっていたんですけれども、看護師で、研究助手としてですね、そのボブの下で、活躍したですね、ジーン・バーディーさんという方。パーディーさんの功績をご紹介したいと思います。で、この三人ですね、特にですね、ジーンさんを主人公とした、ジョイっていう映画があってですね、で、興味のある方はですね、ネットフリックスで見ることができるので、ぜひ、チェックしてみてほしいんですけれども、この、ここから先の話ですね、このジョイの内容をも含むようなですね、ネタバレを話しますので、ちょっと嫌な方はですね、先にネットフリックスなどでですね、映画を見てからまた戻ってきていただければなと思います。
めちゃくちゃ泣ける映画でした。
そうですね、本当にもう、当時のイギリス社会、
はい、
を反映してて、で、まあ、最終的に、体外受精が成功して、それで、まあ、お子さんが生まれるんですけれども、まあ、当時のイギリス社会の、なんというのか、子供を作ると、人の手で子供を作るっていうのは、まあ、キリスト教社会の中でですね、神への冒涜だっていうような考えなんかもあって、で、非常にいろいろと、それに対して邪魔されたりとかもして、本当三人の人生がですね、いろいろとこう折り重なって、描かれててですね。で、ほぼほぼ史実に近いというか、まあ、あんまりこう、なんていうんですか、脚色がないというか。
まあ、ノンフィクション映画的な。
なところですので、こんな、ことがあったんだな、というのがですね、うん、非常に、ただの科学を知るだけではない、深い映画だったな、と。
うん、
思います。
ちょっと映画のこれからアキさんが話すであろう内容と関係ないところで言うと、
うん、
家のインテリアとか、
うんうん、
何かと紅茶飲んでるとことか、
うんうん、
あの移動の電車の中でもティーカップで紅茶飲んでたりとかさ、
うんうんうん、
何かとどこでも紅茶飲んでる感じとか、
うん、
もうすっごいイギリスだなって思いました。
まあ特にトミちゃんはね、イギリス何回か行ってて、
うん、
でイギリス文化がすごい好きなので、
うん、
感じるところはあったのかなと思うんですけど、
はい、
僕は残念ながらイギリス行ったことないんですけど、あの歴史は好きで、もう常にいろんなところで世界史の中ではイギリスが出てくるんで、
うん、
あの知識だけは知ってるんですけど、な本当にイギリスだなっていう。
イギリスだなって、なんかあの今から言うのは、あのイギリス人の方はぜひ怒らないでほしいんですけど、こう皮肉っぽい、
うん、
なんだろう、ちょっとこう京都人じゃないけど、
うん、
皮肉っぽい言葉のセリフ回しとかもとってもイギリスだなと思ったので、
うんうん、
あの本当面白い映画なのでぜひ見てほしいなと思いました。
そうですね、はい、あのそういった意味でもすごいおすすめの映画になります。
はい、
はい、というところでですね、ちょっと映画の話はこの辺にして、あの内容に入っていきたいと思います。
はい、
はい、でですね、まず前段としてですね、科学史においてですね、受精とですね、受精卵が観察された歴史というのをちょっとまず最初にお話をさせていただきたいと思います。
はい。
で、受精現象の発見と観察っていうことで、まあそもそもあの、生物がなんで子供が生まれるのかっていうのはずっと、まあ当然ながら謎だったんですけれども、
うん、
で、まあこれがですね、あの顕微鏡が発見されたことによって、その部分が観察できるようになりました。
はい。
で、1875年ですね、ドイツの生化学者オスカー・ヘルトビフィという方がですね、ウニの卵を用いてですね、ウニですね、あの美味しいウニですけれども、
はい、
それの卵を用いて、精子と卵子の核が融合する初めての顕微鏡観察をしたということになります。
はい。
で、これはですね、受精とは単に、精子と卵子が、接触することではなくて、卵子の中にですね、精子が、入っていくと、で、核と核の融合が起こるということを突き止めたということで、まあ、現在の、発生、まあ、こういったのをですね、発生学って言うんですけれども、
うんうん、
それの、まあ、生命が発生するっていうことですね、それの基礎を築いたということですね。で、なぜウニを使ったのかっていうところなんですけど、ウニの卵がですね、透明だったんですね。なので、顕微鏡で非常に観察しやすかったというところがあるようです。で、まあ、これがですね、1875年だから100年以上前ですね、150年ぐらい前かな。
うん。
うん、になるというところですね。
はい。
はい。でですね、あとですね、哺乳類で観察されたというのがですね、これ1943年ですかね。イギリスのお医者さんのですね、マーティン・バリーさんという方がですね、ウサギの卵子の中に精子が侵入している様子っていうのを初めて、哺乳類では報告しております。で、彼はですね、その後、哺乳類の受精卵がですね、どんどん分割していく、卵割していく様子をですね、観察してまして、双日胚っていう段階まで、どういうふうに分割が進んでいくのかっていうのを見つけております。
はい。
はい。で、まあそんな感じでですね、まず発生学というのがスタートしてますよということになります。
はい。
はい。で、いよいよですね、上位に登場する3人をちょっとご紹介していきたいなと思うんですけれども、
はい。
はい。まずですね、看護師でですね、ジョイの中で主人公として取り扱われているジーン・パーディーさんですね。彼女はですね、1945年の4月の25日にですね、イギリスのケンブリッジで、生まれていらっしゃいます。で、この年っていうのはですね、ヨーロッパ戦線が終わった年になります。第二次世界大戦で、ドイツとイギリス、フランスなんかが戦ってましたけれども、この戦線が終わりましたよ、という年にちょうどお生まれになっているということですね。で、この年ですね、まあ、イギリスの、まあ、ちょっと雰囲気を言うとですね、戦争が終わったばかりというところで、空襲でですね、街は瓦礫の山だらけという感じで、食料も配給制という厳しいような、まあ、状況でしたと。で、ですね、当時ですね、まあ、社会主義というか、 社会福祉を非常に大事にしようというような、まあそういう流れがありまして、ゆりかごから墓場までとかってね、よく北欧なんかでは言われますけれども、うん、そういった動きがですね、イギリスの方でも起こってたという形になります。で、まあ、その年のですね、総選挙、戦後の総選挙でですね、労働党側が圧勝してですね、まあ、国民保健サービスにですね、つながるような、福祉国家の建設をしようというような、イギリスの中で動きがあったというところですね。
はい。
はい。で、あとですね、科学への期待っていうのも非常に、活発になってきたところです。まあ、戦時中にですね、レーダーとか、あとペニシリンですね、なんかで、まあ、いろいろとこう、科学発達があったというところからですね、科学技術こそが国を豊かにするというようなですね、まあ、そういうポジティブなムードっていうのが、あって、まあ、科学が非常に後押しされた時代の始まりだったのかなというところです。で、まあ、そういうですね、科学をしっかりやろうというところからですね、バトラー法っていうですね、法律が施行されまして、これはですね、当時の、それまでのイギリスっていうのはですね、まあ、いわゆる貴族社会というか、高等教育を受けれるのは、まあ、いい家の子っていうような、
うん、
まあ、非常にこう、階級があったんですね。それをですね、まあ、労働者の子供であっても、きちんと教育を受け入れるべきだというようなことで、11プラスっていうですね、まあ、そういう制度が始まります。まあ、11歳の時にですね、試験を受けて、それによって、進学先が決まるという仕組みですね。で、ジンは、まあ、ここで非常に優秀だったみたいでですね、地元ケンブリッジのですね、進学校であるケンブリッジシャー女子高校というところに進むという形になります。
はい。
はい。で、あとですね、ジーンですね、のお父さんなんですけれども、まあ、ジーンがですね、科学の道に進むっていうところで、おそらく、一つ、まあ、後押しがあったのかなっていうのを、まあ、ジーンのお父さんはですね、ケンブリッジ大学の有名なですね、キャベンディッシュ研究所っていう、ここはですね、DNA の二重螺旋構造 を見つけた研究所になるんですけれども、ここでテクニシャンとして、まあ、実験補助員として働いてたっていうのもあるのかな、というところですね。で、彼女はですね、看護師の道をその後選んでいくんですけれども、当時の女性にとってですね、最も一般的で尊敬された専門職の一つとして、看護師というのがありまして、彼女は、まあ、その道に進んでいきます。で、まあ、彼女はですね、すごく賢くて知的好奇心が旺盛だったためにですね、看護師資格を取った後ですね、心臓移植などですね、最先端の研究をするような、ハプワース病院っていうところで、まあ、最先端のものを求めてたんだと思うんですけれども、そういったところで働いてたようです。で、1968年23歳の時にですね、ケンブリッジ大学の生理学研究所で、後に、もう一人の主人公ですね、ロバート・エドワーズの、研究者としのですね、研究補助員ですね。まあ、いわゆるテクニシャンという枠で、彼女は採用されます。まあ、看護師からですね、実験補助員に、ここで、転身されたという形ですね。で、まあ、ちょっと、これは史実なのかなと思って、いろいろ調べてみたんですけど、確証を得られなかったんですけれども、映画のジョイっていう、映画の中ではですね、子宮内膜症を患っていて、子供ができない、まあ、体調だったんじゃないかと、体質だったんじゃないかというふうな話が書かれてましたけ、描かれてたんですけれども、これはですね、ちょっと調べてみたけれども、あまり、事実じゃないんじゃないかなと。まあ、ここは脚色なんじゃないかなと思います。
はい。
はい。で、あとですね、次の主人公がですね、ロバート・エドワーズ、通称ボブですね。になります。で、ボブはですね、1925年の9月27日のイギリス、リーズというところで生まれてマンチェスターで育った方になります。で、彼はですね、ジンよりだいぶ年上なんですけれども、第二次世界大戦ですね、のために、 大学に入って、入ってですね、学業を続けるというようなことができなかったんですね。で、1944年、19歳でですね、イギリスの陸軍に徴兵されます。で、1945年にですね、まあ、兵隊に入って1年で、もう戦争は終わるんですけれども、その後もですね、パレスチナ、ヨルダン、エジプト、イラクで、軍務に就くということになります。で、この当時ですね、イギリスは、中東地域に権益を持ってたんですけれども、まあ、ここら辺がですね、いろいろと、独立だなんだでですね、混乱してましたので、このエリアを支配してたイギリスとしてはですね、この地域に多くの兵力を割かないといけないというところで、まあ、その任務についてたということになります。で、1948年ですね、23歳ですね、で退役して大学に戻るという形で4年間兵隊に取られてたという形になります。
はい。
はい。で、23歳でですね、除隊したエドワードはですね、政府のですね、復員兵支援制度っていうのを利用しまして、ウェールズ大学、今のですね、バンガー大学というところに入学いたします。で、彼はですね、最初ですね、戦後の食糧難の解決に貢献しようと思って、農学を専攻するという形なんですけれども、農学の授業がですね、期待してたよりも科学的だな、ではないなと、まあ、肥料のやり方とか、どうやったら食、量がたくさん取れるのかとか、そういったような学問だったみたいで、それよりはですね、生命の仕組みそのものをなんか解明するようなことをやりたいというふうに考えてたようです。まあ、ちょっと農学が期待外れ、彼の中では期待外れだったのかなというところですね。で、その時にですね、発生学の授業を受けまして、そこのですね、ロジャース・ブランベル教授という方の講義に感銘を受けて、動物学へと転向いたします。で、ここでですね、初めて、卵子とか精子とか、まあ、その発生学ですね、まあ、の、肺のですね、まあ、赤ちゃんになる状態、前の状態の肺が、まあ、こう、どういうふうに卵活進めていくのかとか、そういったところの不思議に魅了されていくということになります。
はい。
はい。で、大学卒業後にですね、彼はですね、さらに専門的な研究を求めて、エジンバラ大学の動物遺伝学研究所というところに進みまして、で、ここでですね、マウスを用いてですね、受精卵を体外で操作する方法とか、排卵をコントロールするホルモンの研究なんかを行っていくということになります。で、ですね、もうここのちょっと研究内容が、面白かったんですけれども、面白かったっていうのは、なんで面白かったかっていうとですね、まさに体外受精で使ってた、ホルモンですね、トミちゃんも、注射されたりとか、湿布薬貼ったりとか、いろいろ頑張ってたと思うんですけれども、そこで使われてたホルモンっていうのが、もうこの当時からあったんだなっていうのがすごく、驚きました、
うん。
驚いたというか、知られてたんだなというところですね。で、例えば、ゴナドトロピンですね。これ、性腺刺激ホルモンなんですけれども、これを使ってですね、マウスの卵巣を刺激して、で、それで、普通よりもですね、多くの卵胞を成長させるという形ですね。まあ、人間の場合だったら通常1個しか出てこない卵子をですね、1回1個の卵子を多数発生させるために、このゴナドトロピンっていうのは今でも使われてますけれども、これを使ってです、マウスに使ってですね、で、卵巣を刺激させるということをやってたんですね。それとかですね、排卵前に排卵の刺激をするために HCG っていうホルモンを使いますけれども、これもこの当時使って、やはり同じく使ってたみたいなんですね。で、これですね、リコンビナントタンパクっていうふうに、今ではですね、外で、まあ、外でっていうかですね、まあ、合成でもないんですけども、まあ、遺伝子改変したですね、細胞とか、を使って、今製造されてる、まあ、人工的に作ってるんですけれども、まあ、それをリコンビナントタンパクっていうんですけれども、この当時はですね、どうやってこのホルモンを取ってたかっていうとですね、妊娠した馬の血清からですね、ゴナドトロピンを取ってたみたいなんですね。で、あとですね、HCG の方は、HCG の H っていうのは人ってヒューマンですけれども、 妊娠した女性の HCG の場合はですね、妊娠した女性の尿から生成して取ってたみたいです。で、このあたりのですね、ホルモンの発見とか歴史とかですね、この、生成の、まあ、どういうふうに作ってるのかなんていうのはですね、僕が大好きなですね、サイエントークっていう番組が、ポッドキャストがあるんですけれども、それの237回で、ホルモンとは何なのかっていうのをですね、レンさんとエマさんが流してくれてますので、ぜひそちらも合わせて聞いていただくと面白いかなと思います。
はい。
はい。で、1955年にですね、ボブはですね、博士号を取得しまして、そしてですね、この頃からですね、マウスでできることはいつか人でもできるはずだというふうな確信を持ち始めるという形ですね。彼は、この時点でですね、マウスの体外受精に成功しているという形になります。
はい。
はい。で、その後ですね、1960年代になりまして、ロンドンのですね、国立医学研究所とかですね、あとグラスゴー大学っていうところを、まあ、経て、まあ、点々とですね、研究生活しながら、いろいろな研究所を渡り、歩いてられます。で、まあ、その時にですね、一つ発見したのが、人の卵子をですね、外に取り出してから、受精可能な状態になるまで、大体ですね、37時間かかるというですね、この時間のタイミングっていうのを、決めてます。で、これはですね、非常に、重要なデータなんですけれども、この当時ですね、卵子をですね、彼がどうやって手に入れてたかと言いますと、ですね、イギリスの医学界では、人の卵子を使った研究をするっていうのは非常に拒絶反応が強かったみたいなんですね。キリスト教社会、まあ、非常にキリスト教の影響が強い社会でしたので、命の研究に対して、手を、まあ、自然がいいっていうんですかね。
手を入れると。手を加えるのが良くないみたいな。
そういう感じがすごくあって、で、なので、人の卵子をですね、まあ、採取して、研究用に提供してくれるっていうような人たちっていうのがなかなかいませんでした。で、彼は、それでどうしたかというとですね、モーリー・ローズというですね、女性産婦人科医なんですけれども、その方に協力をお願いいたします。で、モーリー・ローズはですね、エドワーズさん、非常に子沢さんでですね、5人の娘さんがいらっしゃるんですけれども、その全員を取り上げてくれた主治医だったそうです。
エドワーズさんはボブですね。
あ、ボブですね。はい。はい、ごめんなさい。いろいろ名前が入り混じっちゃって、あれなんですけども、ボブが。
ボブの娘さんを取り上げた先生が、モーリー・ローズさん、
はい。はい、モーリー・ローズさんです。
はい、
で、モーリー・ローズさんは、まあ、産婦人科医ですので、その、他にもですね、まあ、病気治療のためにですね、まあ、治療の方もやってたというところなんですけども、病気治療のために、やむを得ずですね、摘出された卵巣をですね、を、エドワーズにこっそりと渡してくれてたそうです。で、まあ、それでですね、ロンドンのですね、エッジウェア総合病院にいた彼女からですね、組織をもらうためにですね、エドワーズはケンブリッジから何度もこの病院まで、ロンドンまで、通ってたそうです。まあ、ただ、今日取れるかもしれないっていうので行ったけれども、もらえずに手ぶらで帰ることもあったそうです。で、なかなかですね、この卵子を手に入れるっていうのが難しかったので、エドワーズはですね、一念発起してですね、1965年にですね、アメリカのボルチモアにあるですね、ジョン・ホプキンス大学病院へですね、6週間研究旅行にも出かけています。で、当時のアメリカはですね、イギリスよりもですね、研究に対しては開放的で、婦人科が出頭して摘出された卵巣の組織からですね、多くの卵子を、提供してもらうことができました。
はい。
で、このですね、提供した卵子をですね、培養して、で、それで人の卵子が受精可能な状態になるまでには36から37時間かかるというような、まあそういう事実を突き止めることができたということになります。 で、それまでのですね、まあ、研究者、まあ、ボブも含めた研究者たちっていうのはですね、マウスのデータを参考にしてたんですね。で、マウスだと12時間で、まあ、そのタイミングが来るというところで、卵子を取り、人の卵子もですね、卵子を取り出した後に、12時間、うん、まあ、培養液でですね、成熟させてから、精子を振りかけて受精しないかな、みたいなのをやってたみたいなんですけれども、これが、実際はですね、そこの時間じゃなかったということで、卵子をですね、もう何時間かごとに、もうたくさん卵子提供もらいましたので、取り出してから培養液につけて、それから、1時間経った、2時間経ったみたいな形で、それぞれですね、時間ごとに卵子を固定っていう作業をします。まあ、ホルマリンで、もう止めてしまうんですね。その状態を止めてしまって、それから染色をして、顕微鏡で観察するっていうことをするんですけれども、そうするとですね、37時間経たないと、卵子がきちんと受精できる状態になってないなということを初めて観察した形になります。
はい。
はい。で、まあ、ただですね、結局のところ、これもアメリカに研究旅行に行ったというような状態ですので、イギリスに戻ってから、相変わらず卵子が手に入らないという状態に突き当たって、しまっております。
はい。
はい。で、最後ですね、もう一人、パトリック・ステプトー医師をご紹介したいと思います。で、彼はですね、1913年、6月19日生まれ、8人兄弟の末っ子だそうです。で、まあ、三人のですね、チームの中では一番年上の方になります。で、映画の中でちょっと、出てきましたけれども、子供の頃からですね、オルガンとかピアノの演奏が大好きでですね、地元の教会で頻繁にオルガンを演奏してた、というようなですね、結構ちょっとこう、芸術家肌なところも、
文化的。
はい、ありました。で、1939年、26歳の時にですね、ロンドンのセントラルジョージ病院で、医学教育 を終えてですね、医師免許を取得しますが、ちょうどこの時にですね、ドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が勃発すると。で、開戦後ですね、新米医師だった彼はですね、すぐにイギリス海軍予備役ですね、予備員に志願しまして、で、軍医として配属されるということになります。で、配属先がですね、地中海だったそうなんですけれども、それでですね、海軍ですので、1941年ですね、乗ってた駆逐艦のですね、HMS ヒワードという、まあ、船が、急降下爆撃を受けまして撃沈されます。で、この時ですね、乗員、まあ、ボートに乗り移ってですね、彼は助かるわけですけれども、まあ、乗員のですね、約半数が、まあ、命を落とすというような悲劇に遭います。で、周りにですね、救命ボートに乗れなかった仲間がですね、まあ、浮かんでるわけですけれども、その中でですね、誰をボートに乗せて、誰を海に残すかというようなですね、過酷な決断を下さなければならなかったそうで、まあ、これが非常に辛かったと、後に息子に語っているそうです。で、その後ですね、敵国のイタリア海軍に救助されまして、約2年間、捕虜となります。まあ、本当すごい時代だなと思うんですけれども、で、捕虜の間もですね、限られた道具を使って医療行為を行ってですね、仲間の兵士の治療なんかも行ってたそうです。
うん、
で、1943年ですね、捕虜交換でイギリスに帰還しまして、その後、ロンドン海軍本部に戻って勤務を続けます。で、1946年ですね、イギリス海軍を退役しまして、ロンドンのセントジョージ病院に戻って、産婦人科医として研修を受けて、そしてですね、不妊治療に興味を持ち出すということになります。で、1951年ですね、オールダム総合病院というところで、に移りまして、そこでも不妊治療に関心を持ち続けるということですね。で、家族計画クリニックというのを設立しまして、精子のドナーバンクの設立なんかにも取り組んだそうです。で、このオールダムにいる間にですね、ステプトー先生はですね、腹腔鏡検査と呼ばれるですね、新しい外科技術をですね、 導入して、婦人病の、まあ、診察にですね、最初は使い始めて、まあ、後に外科手術まで、するようになるという形ですね。で、今ではですね、まあ、この腹腔鏡技術っていうのはですね、まあ、結構当たり前になりました、なってますけれども、当時はもうお腹をバッと切るというのが普通だったのでですね、まあ、この小さな傷だけでですね、手術ができるというのがですね、非常に、そんなのできるわけねえだろうみたいな、医者からのやっかみというか、もう結構あったみたいですね。
映画のジョイの中の冒頭でも、パトリック・ステプトーさんが腹腔鏡の話をしたら、
うんうん、
ライバルドクターみたいな先生が、
うんうん、
そんなちっちゃい穴で、
うん、
道具を差し込んだら、
うん、
他の、狙ってない組織を傷つける可能性があるんだから、
うんうん、
お腹を思い切り切り開いて、
うん、
視覚的に見やすい状態で手術をした方が安全だって言って、
うんうん、
なんかその二人が論戦してる会場のほとんどの人がそのお腹はいっぱい切るべきみたいな方に拍手をしてるっていうシーンがあったね。
うん、うんうんうん、ありましたね。もうあれ結構本当にああいう雰囲気はあったみたいですね。
うん。
で、ただですね、まあ、その技術っていうのは、まあ、後々ですね、本当に非常に有用だっていうのは証明されているのは、うん、今の我々がよく知るところかなと思います。
今となっては、切る部位が少ない方がよほどいいというのが、
うん、
定説になってるかな、
うん。そうですね、はい。で、まあ、これでですね、1967年ですね、このテーマに関するですね、英語で書かれた最初の本も彼が執筆しているということになります。
はい。
で、ですね、そしてですね、まあ、この技術が、後々ですね、ボブたちのですね、不妊治療に非常に有益になっていくということで、次回ですね、この3人がどのように出会っていくのかというところから、話をまた進めていきたいと思います。
はい。
はい。まあ、今回はですね、人口というところのですね、テーマに沿ってですね、まあ、人の力を使って、科学の力を使って、子供を作っていくというのを誰が開発したのかというところの入り口をですね、ちょっとお話しさせていただきます。また続きます。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。